一層励むように、パウロはこの手紙でそのように私たちに呼びかけています。真実な愛を追い求めるように、偽りの愛から離れて誠の愛に生きるように、そう勧めたパウロは、今日のところで兄弟たち、なお一層励むように、そう呼びかけました。しかも兄弟姉妹たちと呼びかけています。キリストのゆえに天の父よと神に呼びかけ、お互い同士を主にある兄弟また姉妹と呼び合い愛し合うと、まさに神の国、神の家族の交わりが私たちに与えられています。この交わりの中をすでに私たちは歩んできました。今も歩んでいます。どうかその歩みを今後もさらに続けてくださいと、パウロはこの4章1節でそう呼びかけました。そして今日の10節では、なお一層励むようにと繰り返しています。このことから教えられます。他の世の中のことはともかく、信仰という世界に終わりはないということであります。神を信じる、あるいは神を愛し隣人に仕える、ここには終わりがないのです。もうこれでいいということもありません。私たちの導き入れられた世界は永遠の命の道です。信仰とは永遠の道です。だから終わりはないのです。ともすれば私たちはこんな風にでも思わないでしょうか。若い時一生懸命教会生活に打ち込んで、ここまでやってきたのだからもういいだろう、あるいはこれぐらいできればもう大したものだ、誰にも文句は言われない、そんな風に言ってそれまでの努力や歩みにあぐらをかいてしまいたくなることがないでしょうか。あるいは自分がやってきたことに自信を持つのはいいかもしれませんが、そこに止まって、そこにとどまり満足をしてしまうと、自分で自分に満ち足りてしまうということがあります。言い換えれば慢心というのです。この慢心というものは厄介なものです。信仰と希望、そして愛に生きようとする我々にとって、慢心とか自己満足は大敵です。教会の成長あるいは前進をあらゆる面で妨げてしまうものだからです。こうしたものを我々は徹底的に自分の心から、あるいは教会から締め出さないといけないでありましょう。パウロが言っているのは、今到達したところで決して満足してしまうのではなく、さらに上を目指してほしい、あるいはその先にあるもっと大きな喜び、生きがい、そういうものを味わってほしい。それでパウロは言うのです。なお一層励むように。で、特にこの文脈は、誠の愛に生きる、愛に生きるということで、この一層励むようにと言っています。言い換えればパウロはここで愛の広さ、そして愛の深さに我々を注目させようとしているようです。まず愛の広さについて、実は愛の広さということで言えば、このテサロニケ教会の人々はすでに教会の中で麗しい兄弟愛を実現しつつありました。で、そのことはこの手紙の初めからパウロ自身が喜んで書いてきた内容です。あなた方の名前が、あなた方の存在がマケドニア州全体で知れ渡るほどに、あなた方は信仰と愛に誠実に生きている。パウロにとってこのテサロニケ教会の使徒たちは本当に自慢の信徒たちであったのでありました。けれどもパウロはだからといってそれで満足しないのです。あなた方が 今こうして歩んできたこれまでの歩みは間違いがない、素晴らしい、でもここにとどまっていないで、さらにもっと先に向かって進んでほしい。 それは具体的にはテサロニケという町の教会の中だけでなく、この地方全体に住む兄弟姉妹たちにもキリストの愛を実践していくようにと進めています。いや、実際には今日読んだところでは、あなた方はこの地方マケドニア州全体に住むクリスチャンたちの間でもあなた方の愛と奉仕は知れ渡っているほどだとパウロは喜んで言います。でも人々から誉れと称賛を受けているからといって満足していてはならないのです。慢心してはいけません。さらに一層励んでユダヤ全土に散らばるもっと大勢のクリスチャンたちのために祈り愛し行動するものになってほしい、そういうのです。でパウロがこのように言うこの愛の広さ、これにはこういう背景があったと思います。テサロニケという町は大きな港町で、当時地中海世界の貿易経済の拠点でありました。ですから大勢の人々が地中海世界からギリシャローマから集まってくる町です。ですから悪いこともそこで集まる。しかしここではこの町を仕事で訪ねてくる大勢の人々の中に間違いなくクリスチャンたちもいたはずであります。他の町の教会の人々、皆さんはこういう経験あるでしょうか。旅先で思いがけず同じ私たちと同じ信仰の人に出会ったという経験がおありじゃないでしょうか。私も実は、ずいぶん前に休暇で今敦子がいる実家の九州に帰る途中、 あるホテル のですね、朝食の時に出会ったんですね。で私たちは声には出しませんでしたが食前のお祈りを手を組んでして朝ごはんを食べ始めました。すると食事が終わる頃にもっと年代の上のご夫婦がスーッと私たちのところに寄ってきて、間違ってたらごめんなさい、お食事の前にお祈りしておられますよねって聞かれたんです。で一瞬ドキッとするわけですね。何言われるのかなと一瞬思うんですが、しかし雰囲気からあらとこちらも思って、いや実は私たちもクリスチャンです。でそういうことからもうそのホテルの朝食会場がもうクローズするギリギリまでいろんなことで話が弾んでいきました。まあ日本キリスト教団の方ではありませんでしたが、同じプロテスタントの信仰に生きている方々で、どちらの教会ですか、どういうあれで、ああそうですか、どちらに行くんですか、どちらからともなく信仰の話で盛り上がりに盛り上がって、で結局その時だけの交わりなんですけれども、とても嬉しかったことを覚えています。ですからいつの時代であっても思いがけない場所で初めての兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹との交わりがを楽しむのは本当に幸せなことです。でパウロは当然そのような恵みを知っています。しかしパウロはさらにその先を言うんです。自分の教会の中だけではなく、見ず知らずのクリスチャンとの交わりだけでなく、教会の今まだ外にいる人々に対しても品位を持って歩みなさい、何も欠けたところがないように、愛において欠けるところのないように、教会の仲間たちはもちろんのこと、あらゆる人々に対してキリストの愛を示して生きていってほしいのだ。このキリストの愛と奉仕に生きることで私たちがキリストから受けてきたその愛を全うする、全うしてほしいと、いわばパウロはそこを言うのです。キリストにあふれるほど注がれてきた愛、このキリストから受けた愛が私たちを救いましたし、今も私たちを支えています。それは間違いありません。でもパウロが言いたいのは、このキリストの愛に生かされてきたのであれば、今度はあなたも愛する側に回りなさい。クリスチャン同士はもちろん、まだそうでない方々にこそ、私たち教会が終わりの日まで神の前を誠実に歩むというのはそういうことだとパウロは言っているかのようであります。 そしてここでパウロは実はこんなことも言っているんです。11節です。私が命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くよう努めなさい。ごく当たり前のことのように思います。何もわざわざ聖書の中でわざわざクリスチャンの人相手にこんなことを書く必要があるのかなと思うのですけれども、しかしこの時のパウロにはどうしてもこれを書かねばならないわけがありました。この初代教会、テサロニケに限らず初代教会の人々はもうすぐキリストが来られる、主の再び来たりたもを待ち望むという信仰に生き生きとした思いで歩んでおりました。今日の我々が想像をはるかに超える仕方でリアルにそのことを日々感じながら待望しながら生きてきたようですけれども、そのこと自体はとても素晴らしいことなんですけれども、この主が再び来られる、主を待ち望むという信仰を誤解している者たち、ね、自分勝手に都合よくねじ曲げている者たちが教会の中にも一握りではありますけれどもいたらしいのです。こういうことです。つまりもうすぐキリストが来られて、この世界は滅んでいく、終わりを迎える、それなら毎日こんなにアクセス働く必要などどこにあるのだといったようなこと、明日にもキリストが来られるかもしれないのに今までの仕事などをやっている場合ではない、最後の審判に備えないと、何か特別な修行をしないと、でこうしたいわば誤解をした、信仰をねじ曲げた者たちに対してパウロはここではっきりとノーを言ったんです。それは違うと言っているんです。むしろ反対です。いつキリストが来られても良いように、主が再び来られる日に備えて歩むということは、神から与えられたこの地上の生活を信仰を持って誠実に続けること、これこそが主を迎えるのにふさわしいとパウロは言うのです。ですから先ほど実は言ってきた愛の広さもそのこと、このことに結びつきます。教会の仲間たちだけ、実は我々日本の教会はですね、どうもそういう傾きがあると昔から言われているんです。どうしても教会の中の仲間たちだけで固まりたくなる、これは日本のようにクリスチャン人口が少ない、教会が少ない、伝道してもなかなか数の増えない、そういう状況の中でついついお互いを理解し合えるわけですから、心を強くもあり、しかしそれが結果的に教会の内と外との壁に我々自身がなってはいないか、それが伝道の妨げになってきたのではないかという反省が、まあ随分前から日本の教会の中で起こっています。でもパウロが言っているのは、教会の仲間たちと信頼し合うのはもちろん、今はまだ神を信じない人々とも平和に暮らしなさい、その人たちから後ろ指を刺されるようなことがあってはならない、キリストを明かしてください、あるいは私たちを迫害してくる人々のためにも祈って、その人々の救いのために仕えていきなさい、愛を持って接するとはそういうことでありますし、実はこの地上で主が来られる日まで地に足をつけた信仰の歩みを続けてほしいと、これこそがいつ主が来られても良いように備えること、つまり主が来られ私たちの人生の総決算をいつお始めになっても良いように備えるというのはそういうことでありましょう。一層励んで信仰と希望と愛に生きるように、これまでの歩みをさらに続けてください。パウロがそう我々を教え諭すのは、世の終わり再び来られるキリストを真実に迎えるためであったのです。そのための備えとしてこれまでの歩みを地道に続けていってくれるように、信仰と愛に励むように呼びかけていました。ですからこの呼びかけは2000年という時を超え、今この時代に生きる私たちに向けられたものでもあります。つまり今この時代特有の 悩み、困難、試練、迷い、私たちも教会の外にいる人々と全く同じようにそのような環境という名の試練にさらされています。だから良いのです。同じ苦しみ、同じ悩みを持つ一人として、しかしイエス・キリストがおられますと言って、キリストから注がれた愛を分かち合っていく、同じ時代、同じ悩み苦しみの中にある人がキリストを明かしするから、じゃあ私も教会に行ってみようかとなるのでありましょう。私たちはそういう同じ時代、同じ境遇に生きることの強みを神様に感謝したいと思います。そして何より今日最後に覚えたいことがあります。それはこのような主を待ち望む、地に足をつけてキリストの愛に生きる、このような真実な生き方やと、イエス・キリストが私たちを招いていてくださるということです。キリスト、そしてその父なる神様は、神はその一人子を十字架の上でお捧げになるほど私たちを愛してくださっています。この世界をも愛してくださっています。地に足をつけてと言いましたけれども、神が愛し、神が救おうとする世界だからこそ、我々もその世界のために祈って仕えていくのです。キリストにおいて、十字架において示されたあの神の愛が、そのような愛の技へと我々を駆り立てます。キリストの苦しみ、そこからあふれ出るキリストの愛が、私たちをさらに前進させてくれる、さらに励むものへと我々をキリストが変えてくださる、そのことを信じたいと思います。そこで今日最後に、同じパウロが書いたエフェソの信徒への手紙を味わって祈りたいと思います。エフェソの信徒への手紙の3章17節でしょうか。ここでまさにパウロはこういうことを私たちに、この後、テサロニケの手紙を書いた後になりますね。パウロはこのテサロニケ教会との交わりを踏まえて、同じギリシャの一角にあるエフェソの教会にこのように書いて送りました。3章の17節から、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかり立つものとしてくださるように。私たちをそのようにしてくださるのは神であります。またあなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを今まで以上に理解できるように、そして人の知識をはるかに超えたこの愛を知って、ついには神の満ちあふれる豊かさのすべてからに預かり、それによって満たされるように。ここには慢心とか自己満足という世界は一かけらもありません。これこそがパウロが私たちに進んでいってほしい祝福の道であります。信仰も希望も愛も、その源はすべてイエス・キリストにあります。この方以外に救いはありえません。これからご一緒に祝う主の食卓を通じて、キリストの愛の広さ、長さ、そして深さを共に味わってまいりましょう。お祈りを捧げます。天の父なる神様、皆あがめて感謝をいたします。今宵こうしてあなたの導きの中、御言葉と聖餐をもってあなたを礼拝することを許されまして感謝をいたします。今も世界中にはウイルス感染のために礼拝困難な地域がたくさんあります。そのような教会とそこにある群れを、どうぞあなたが信仰においてお守りくださいますように。今私たちは心からの感謝と悔い改めをもって主の食卓にぬかずこうとしています。どうぞ聖霊をもって主ご自身がこの場にご臨在ください。そしてキリストがおられる天に、神の右にまで私たちを引き上げてくださり、間もなく来る神の国の先取りとして、この祝いの宴を喜び祝うことができますように、主の祝福と導きを信じて祈ります。 この祈り、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。